7つの言語に乗せて日本を世界へ、日本 .com ポッドキャスト始まります。私たち公益財団法人日本 .com は、日本語に加えて国連公用語の英語、フランス語、スペイン語、中国語、アラビア語、ロシア語の7言語で発信するウェブサイト日本 .com を運営しています。日本からの世界に届けたい、海外からの日本を知りたいという声に応えて、国際社会での日本のプレゼンスを高めるために日々活動しています。このポッドキャストでは、世界中の様々な国から集まった各言語のスタッフや、タイムリーなおすすめ基地などを紹介していきます。
今回は初回ということで、私たち広報スタッフから最近のおすすめ記事を紹介させてください。日本 .com は幅広い内容の記事を扱ってますが、やはり人気があるのはジャパンデータのコーナーでしょうか。その時々のトピックスをデータという切り口でまとめたコラムです。グラフや写真もたくさん使われていて読みやすくなってます。
私は最近では1月14日に日本語で公開されたニューヨークタイムズはなぜ富山を推したのか、東京から新幹線で2時間、混雑を避けて美食と文化を楽しむが面白かったです。なぜ富山っていうのが新鮮でした。
いや、私もそれ思いました。ニューヨークタイムズが富山を知ってるっていうことも驚きました。
ニューヨークタイムズが選んだ2025年に行くべき52カ所の中で、日本からは富山市が30番目、大阪市が38番目に入りました。大阪はなんとなく海外の人が好むっていうのがわかる気はするんですけれども、
で、全体の順位気になって調べてみたら、1位は、まあ、イギリスのイングランド南部地方、ジェーン・オースティンのイングランドっていうそうです。で、2位がエクアドルのガラパゴス諸島、で、3位がニューヨークの美術館ってなってました。で、アジアでトップになっているのがネパールのルンビニで9位、でも他の国は首都とか、まあ、世界的に有名な観光地がずらっと並んでる中で、富山が入ったのは本当に驚きましたね。
川崎さんは富山には行ったことはあるんですか？
あるよ。新幹線が開通する前の話だけど、立山黒部アルペンルートに旅行に行ったことがあります。
お、
有名なの雪の壁のトンネル、すごかった。
お、見たことないんですよ私。
いや、バスから見てるとずっと白いだけなんだけど、
そうなんですか。
なんかね、ずっと白い壁がすぐそばにあるっていうのが
迫力すごそう。
迫力、あ、ここがあのっていう感動がある。あと、それから黒部ダムは本当に大きかったし、なんか水がドーッと出てたので、
ね、
感動した。でもね、好きだったのは、トロッコ電車が楽しかった。
こう暗いところからのこう明るいところに出て、また暗くなってみたいな感じですよね。
もあるんだけど、あの、行ったのはね、ちょうど秋だったせいもあって、
綺麗そう。
あ、違う違う、秋じゃない。2回行ったんだ私、春と秋と2回行ってて、そう、あの、春が雪の壁が見れる。
なるほど。秋は紅葉、
秋は紅葉、秋は紅葉で、トロッコ電車は紅葉の時は楽しかった。
自然の雄大さを
そのまんま、あの、ほら、
風を浴びて、
窓ないから、
ね、
窓ガラスないから、風がこう
バーってきますよね。で、あの、結構絶壁とか通りません？
通ってる通ってる。あの、高いとこ好きだから、
ね、あ、私は怖いんだけど、もうなんかこう自然の雄大さみたいなのが
そうそうそう、
ガーってくる感じがすごいな。
そういう意味ではアルペンルートの、あの、バスとかね、あの、
いろいろ乗り継いでいくんですよね。
いろいろ乗り継いでいくのがもう楽しいけど、トロッコ電車のこう、山の中こうダーッと走ったりとか、鉄橋越えたりとかっていう方も楽しい。あとね、仕事で氷見にブリ漁の取材に行ったことがあります。
わあ、いいな。
漁船のね、取材は本当は早くて、それがきついんだけど、魚がね、本当に美味しかった。
え、ということはその場でブリ食べたんですか？
もうね、さすがに、船の上じゃなくて、降りた後で、あの、まあ、ちょっと形が悪かったり小さかったりしてるやつ、売らないやつを、漁港っていうか魚市場の2階にある食堂に持ってってくれて、
漁師さんがさばいてくれたんですか？そう、
漁師さんっていうかね、広報の担当のおじさんがさばいてくれて、で、あの、定置網だから、ブリ、ブリだけじゃなくて、あの、ちょっと他の入ってるお魚も一緒にね、 占いやつも ね多分ね、人生でこれまでに食べたお刺身の中であれが一番美味しかった気がする。
絶対美味しいと思います。あの富山の言葉でキトキトって新鮮っていう意味があるじゃないですか、うん、やっぱり新鮮な取れたてのものっていいですよね。
取れたてっていうじゃん、うん、でお魚に関しては、うん、きちんと締めて、うん、ちょっと置いた方が美味しいって言われてる。
あら、そうなんですか。
漁師さんが言ってたよ。
直後じゃなくて、
直後じゃなくて
締めて、うん、そっからちょっと時間を置く感じですか。
そうそうそう
それは初めて知りましたね。生地には、白エビと富山ブラックラーメンが出てくるんですけど、ちなみに私は白エビバーガーは食べたことあります。
美味しそう。
美味しかったです。
私ね、白エビだとね、お刺身とね、天ぷらと、あの白エビせんべい、
定番ですね。
美味しかった。普段はさ、エビあんま好きで食べないじゃないですか、私たち、う
んうん、私たち実は、ね、苦手なんです。
エビ苦手じゃないですか、うん、だけど富山行くとさ、うん、食べれるよね、
うん、
食べれる。あんまり美味しくて、
本当に。私はね、宇奈月温泉でカニ尽くししました。
すごそう。どうだった。
あの最初お作りから始まって、天ぷらでボイルしたカニ、うん、焼きガニ、水炊きのカニ、もちろんカニ味噌、全部あの堪能しました。で最後にはカニの炊き込みご飯。
マジカニ尽くし。
もうね、喋ってるだけでもうその時の情景が思い浮かべられますけれども
私聞いてるだけでよだれくるもん
ですよね。
何が一番良かった。
やっぱり最後のあのカニの炊き込みご飯、もうね、お腹いっぱいなんですけど、もうお米も美味しいじゃないですか、
うんうん、
だからもう絶対食べたいと思って最後はペロリと行きました。
だし効いてんの。カニだし。
だし、カニだしめちゃめちゃ効いてます。でカニ味噌はやっぱ美味しいですよね。
でもさ、鍋は大阪出身だけどさ、
はい、
カニ道楽とどっちがいいの。
実は出身あるあるなんですけど、カニ道楽は行ったことないんです。
え
なので、あのカニ道楽のカニは食べたことないんですけど、私はカニはやっぱり北陸だと思ってます。
ですよね。
まあ食べ物の話で盛り上がっちゃったんですけども、
はい、
富山に話を戻すと、実はニューヨークタイムズで選ばれたのは黒部でもなく宇奈月でもなく富山市なんです。
え、富山市にそんなすごいとこあるの。
ね、それで私もちょっとこう記事を見て、ニューヨークタイムズのウェブサイトにも写真が使われてたんですけども、富山市ガラス美術館っていうところが写っていて、そこはなんかすごく木で作られたあの建造物なんですけれども、はい、あのかの有名な隈研吾さんの設計らしいんですが、木材の使われ方が印象的で、ニューヨークタイムズでは木と光がそびえ立つ聖堂だって称賛されてました。
やっぱ隈研吾といえば木材ですよね、
うん、そうなんですね。
あのさ、オリンピックの国立競技場もそうだもんね。
そうですね。世界でも有名な建築物、あの隈研吾さんたくさん建造されていますけれども。
でもね、鍋さすが英文担当ですね。ニューヨークタイムズちゃんと読んでるんだ。
いえ、今さっき言ったフレーズはうちの記事に入れていたのを参照しました。
あら、日本 .com 便利だね。
便利ですね。で、今回の記事はジャパンデータの紹介だったんですけれども、ジャパンデータはすごく短く簡潔に、データや写真で紹介してるんですが、関連記事には富山の名物をいろいろ取材したディープな記事が載っていたりするので、ぜひそちらもよかったら読んでみてください。
はい、うちの記事ね、結構ディープなところついてるんで。
実はそうなんです。そこが売りなんです。
あの観光地有名じゃないところで、うん、ものすごくいいところたくさん出てるんでね、いろいろ読んでみてもらえたら嬉しいね。
そうですね。なんかこう旅行に行く前にうちの記事ちょっと当たってもらって、全部ではないんですけれども、結構網羅されているので、記事を読んでから歴史を知ったり、その場所の名物を知って旅行に出かけるとまた楽しいと思います。
日本の人も気がつかないようなところを掘り起こすっていうのもね。
そうそうそう、
いますからね、そういうマニアックな編集者が、
うん、そうなんです。うちにたくさんいます。
このジャパンデータの富山の記事は まだ日本語と英語だけの公開ですが、これから他の言語もね、どんどん公開されてくるかもしれないので楽しみですね。
はい。もう日本語がオリジナルで翻訳をして公開するので、多言語は少しタイムラグがあるんですけれども、今翻訳チームも頑張って翻訳していると思うので、記事を楽しみにしておいてください。
うちの記事は日本語そのまま翻訳するのじゃなくって、それぞれの言語のスタッフが自分の言語の読者に向けてちょっとずつアレンジしているところが面白いんですよね。
そうなんですよね。だから日本語と読み比べて、あ、ここって公訳されてるんだって見てみるのも面白いかもしれませんね。
そうですね。あの、日本のことをよく知ってる人が多い、まあ、英語の読者さんと、うん、日本についての情報がほとんど入ってこないアラビア語の読者さんでは、うん、やはり元の知識が違うので、うん、富山のことでもね、
うん、そうなんですね、
多少変えないとね、分かりづらいですもんね。
まずどこにあるかっていうところからね、そうそうそう、入ってるかもしれない、
ね、
アラビア語は読めないので分からないけれども、多分それぐらい細かく富山の説明してると思います。
いろんな言語を並べて読めるところが、まあ、日本 .com の一つの売りですからね。
そうですね。例えば受験生とか、あと翻訳者を目指す人にとっても勉強になるサイトじゃないかなって思ってるんですけど、どう思いますか？
いや、本当そうだと思う、
うん、
あの、まあ、確かに日本の受験生だと、
うん、
いや、まあ、英語ぐらいかな使うのは
そうだね
っていうところはあるけど、
うん、
まあね、教科書とか参考書とかの英文だと、
うん、
ちょっとね、
興味ないとね、頭に入ってこない、
興味ないし、
うん、
あんまりね、好きじゃなかったりする科目だと、ね、読むの辛くなっちゃうけど、もともと自分 の, あの関心のある分野の記事を見つけて、それが英語になってるとどうなるのかなみたいなところで読んでもらえたら勉強も楽しくなるんじゃないかなと思います、
うん、本当にそう思います、
はい、
なんかこう、うちのスタッフってすごい工夫して翻訳してるんですよね、実はね。
そう、
ちょっとそういうところも聞いてみたいですよ ね,
ね。このさ、あの、何でも AI でポンと翻訳が出てきちゃう時代に、
そう、
どうして人の手で翻訳すると面白いのかっていうのが、
そうなんですよ、
ちょっとね、
その辺ね、皆さんもちょっと興味あるかもしれません。もう AI でいいじゃないみたいな感じになってるんですけど、いや、違うんですよね。 AI と人間の翻訳者がやった翻訳の比較っていうのも、こういうところでポッドキャストで伝えていけると楽しいかもしれない。
そうですね。あの、実際やってる人に、
うん、
AI じゃできない翻訳って何なのかってこと聞いていきたいですね、
う
ん
うん、そうですね、うん、まあ、こんな感じで月2回ぐらいゆるうりとこういった記事の紹介やスタッフの紹介も今後やっていこうかなと思っています。
え、次回はネイティブスタッフ誰が来てくれるのかな。
はい、広報スタッフでもある英語のネイティブシングルトンさんをお呼びしたいと思っています。
シングルトンさんですね。
そうです。
今何翻訳してるのかね。
何翻訳してるんですかね。
気になるな。
翻訳の裏話っていうのも聞いてみたいですよね。
いろいろ聞いてみたい、
はい
はい、
では皆さん、次回もお楽しみに。日本 .com の渡辺
川崎がお届けいたしました。
日本 .com